ローマ人への手紙の12章を開けていただきましょう。ローマ書の12章を開けていただきたいと思います。ローマ書12章の6節から読んでいきましょう。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。今日はこの7つの賜物の5番目、分け与える人は惜しまずに分け与えなさいという点の賜物についての勉強いたしましょう。この賜物を与えられている人は、自分が持っている財産、自分が稼いだものの中からキリストの体が盛り上がるように、一人にあるいは教会に自分の方から喜んで経済的な面から物質的な面から役に立つようにしようという気持ちが湧いてくるというのがこの賜物の働きです。しかもですね、これはただ単に自分だけが金銭であるいは物質の面で教会の役に立つというばかりでなくて、こういった教会の役に立っているという喜びを独り占めにするのではなくて、周りにいる人たちにも同じような喜びを味わってもらうことができるように、どのようにしたらば持っているものの中から分け与えることができるのか、どのようにしたらば分け与えて喜びを持つことができるのかということを人々に、周りにいる人たちに説いている人を指しております。注意してほしいのは、この動きというものは、これは献金のことを言っているのではありませんし、十分の一のことでもないんです。信仰の種を捧げるというものでもありません。礼拝の時に集める献金というものは、イエス・キリストのため、福音のために捧げるものであって、神様から100倍の祝福をとなって返ってくるものなんです。もちろん条件がある。期待もしなければいけない。必要な条件を満たしていなきゃいけないけれども、献金というのは神様からの祝福として100倍となって返ってくるためにするものです。10分の1の献金というものは、収入があったときにその10分の1を神様に感謝の気持ちとして捧げ、その次の収入を神様から保証してもらうためにするためです。神様の方で天の窓を開いて、あふれるばかりの祝福を注ぐかどうか試してみなさい。必ず幸せ者と言われるように神様が祝福してあげると約束されているのが10分の1献金というものです。その他に信仰の種というのがあるんですけども、これとも違います。信仰の種というのは、あなたが手に入れたいと望んでいるものと同じものを神様に捧げて、種としてあなたが育て、大きな実を実らせるようにするためのものです。今言ったような教会での献金10分の1というもの、あるいは信仰の種というものは、どれもこれも神様から30倍60倍100倍の祝福を与えられるようと期待をして行っているものです。あるいはすでに祝福を受け取って、その感謝を表すようにしているものなんです。賜物としての分け与えることをする人は、自分が持っているものを分け与えることができるということ自体に喜びを感じるものです。この点で違いがある。特徴をですね、9つリストにしてみましょう。特徴の一つ、この賜物を持っている人は金銭の使い方が割合に上手です。ケチとかシマリアとかいう意味じゃないんですよ。何か一つの目的を持っているときに、例えばですね、この用事をするためにはこれぐらいの安いもので間に合うというときに高いものを買わない。その代わりですね、この品物は他の品物と比べてみて3割だか高いけれども2倍使えるから結果的には安くなるなるというのをですね、パッと判断できる、まあひどい形なら本能的にも判断できる能力を持っております。まああまりですね、これ本能的なの能力だのって言うと申し訳ない言い方になっちゃうんですけども、これ実は賜物が与えられているからそう動くんですけれども、どうやった ならば手元にある金を財産を使えば一番有利に、しかもお互いに祝福されたものとなるのかという判断ができる人です。これが一つ目です。二つ目の特徴いきましょう。この人が、この賜物を持った人が分け与えるときに、例えばですよ、教会に対して、あるいは個人に対して、必要としているものを金銭で、あるいは品物で満たしてあげようとするときに、その行動を誰にも知られたくないようにしたいという気持ちが働くんです。自分が誰かの必要を満たしているということを人に吹聴しないのが多くの傾向です。まあ、もちろん我々はですね、どんなものであっても他の人に知られるためにしているのではないというのは、これは分かると思う。イエス様、天の父のためにしているものです。必要としている人のものを満たすということを通して、天の父、主イエスキリストのためにしているものになります。だからマタイの福音書の6章では、イエス様自身がこういうことを教えられました。これは賜物のことじゃないんです。普段我々がしていなければいけないこととして、こういうことを言った。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。これはマタイの6章1節からです。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには、人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。まあ、賜物が与えられていなくても、この教えを守るべきものです。だけれども、この賜物を与えられている人というものは、その行動を他の人にはあまり知られたくない、吹聴したくないという傾向があります。3つ目に行きましょう。自分自身が隠れて善行をするというだけでなくて、周りの人たちも励ましを与えることができるように動きます。これはどういうのかといったらですね、片っぽで吹聴をしないというのは、片っぽで周りの人にそれを示すと言ってるじゃないか、矛盾してるじゃないかと言われるかもしれない。実はそうじゃないんです。例えばですよ、分け与えたということについて証しをしなければいけないような時に、どうしても発表しなければいけないような時に、ただ単にそうです、必要なことが分かったからこうしてあげたんですというだけではないんですよ。その証しを聞いた人の方でも、私も同じように誰か教会の必要としているものを満たしたい、私もしたいという気持ちを駆り立てるように、喜びの証明いたします、励まします、やり方を教えてあげるというのが特徴になるわけです。4番目に行きますと、他の人が見逃しているような、それでありながらも必要としているものを敏感に気がつきます。誰かに指摘されてそれが必要だということを認めるというのではないんです。必要としている人の方が必要であるということを示したのを見たから動き出すというのでもないんです。必要としている人の方では必要だということを誰にも言っていない、動作にも表していない、なのに敏感にこれを見抜くことができます。もちろんこれは賜物が働いているから見抜くことができるんですけども、敏感に見抜きます。これが4つ目です。5番目の特徴としては、誰からも何の圧力もかけられることがないものを与えるということに喜びを持ちます。だから言い方を変えたらですね、圧力をかけられて金を出してください、こういう品物を出してくださいと言われるのを嫌がるんです。例えばですよ、教会でもってこういうものが必要になりました、例えば冷房装置が必要になった、新しくしなきゃいけなくなりました、あなたいくら出してくれますか、なんていうものに対してはですね、喜んで出せるものとはならないわけです。 もう一つ別の例で言ったら、例えばあの人は今経済的にとっても苦しんでます、みんなで助けてあげましょう、あんたいくら出しますか、なんてなことを言って圧力をかけられると、持っているものを分け与えて喜ぶということにならない。こういう圧力というものをですね、非常に嫌います。だから6番目としての特徴はですね、自分の方からその必要性を見抜いて、自分の方から金を、あるいは品物を持ってきて、今のこの教会の冷蔵装置なんていうこと、冷房装置なんていうことを見たら、教会に冷房装置が必要と思います、これをその一部にしてくださいなどと言ってくるんです。で、その必要性を見抜いた、言われないのに見抜いたということに喜びを感じます。そしてなおさらその必要としているものを満たしたということに喜びを持つんです。賜物で必要としているものを見抜けた、聖霊に教えられて、あの人が必要としているものを満たすことができた、私の祈りに応えて必要なものを見せてくださったなどということを大変に喜ぶんです。必要としている人の方では必要なものがあることを誰にも言っていない、神様にだけ伝えている、神様が必要なものを満たしてくれると信じて行動している、陰で神様に祈っているというものを、こちらからその人が祈って知らせてもらって、そして神様からの道具となることができたと分かった時に、このような喜びと感じるんです。ここでちょっとですね、今度はその受ける側から、必要としている人の側から注意をしていただきましょう。マタイの6章でイエス様がこういう注意をしております。5節から、また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りで四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい、ほいて戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。あなたに何か必要なものがあったときに、でもちろん自分の祈りだけでは満たされないといったようなときに、もしも周りの人に向かって、私はこういうものを信じています、まあ例えばですね、100万円信じています、神様が与えてくださるものと信じていますなると公表することでもって、ともすると神様を頼りにしないで周りの人を頼りにしてしまうことになるんです。周りの人に圧力をかけていることにもなります。信仰の告白というものと、告白という名の圧力とは別のものです。だからこれをですね、区別していきましょう。心を合わせる祈りの時には、当然心を合わせてくれる人とどういうものが必要なのか、これ言わなきゃいけない。だけれども、自分一人で天の父に祈ろうとするときには、完全に自分一人で祈らなきゃいけないんです。他の人にヒントを与えることもしない方がいい。なぜかといったら、ヒントを与えることもってことは、他の人から与えられるんではないかという動きになるからです。言われた人の方にしてみれば、何か自分が圧力をかけられてるんじゃないかと思うことになる。余談になるけれどもですね、私どもが卒業したアメリカの聖書学校の学生たち、これはタルサという町なんですけども、卒業生の多くはですね、まあ多くでもない、何パーセントかですけど、その町から離れないんです。町からよそに行って、他の町に行って伝道しようとしない、その町の中に座り込んでる。そしてですね、生活してるのがあります。で、どうやって生活してるか、私は信仰で生きてます、神様にこれだけのことを期待してます、祈りました、なんてのこと言いふらかしてる。で、周りの人は、他のクリスチャンたちは、あの人は聖書学校でいて信仰で動いているという、素晴らしいと思いながらも、片っぽでは誰かがあれだけ必要なものがあるって言ってるんだから出してあげなければと言って圧力をかけてるのがいる。で、これがですね、今聖書学校で大きな問題になってます。何パーセントかしかいないんだけども、なんでその連中その町にかじりついてるのか、信仰だというのは信仰じゃないということをですね、もう学校中全部でもってですね、はっきりと言わなければというところまで来ているのもあるんです。だからその点で 注意しなければいけない。必要としている人の方では本当に必要としているものは天の父にイエス様にだけ知らせるということが必要です。7番目の特徴に行きましょう。同じ賜物を持つ人同士が力を合わせて助けの手を出そうとするときに、お互いに自分の心の中に湧いてくるもの、これが正しいのかどうか確かめ合うということをいたします。自分勝手にやろうとしない。これは同じ賜物を持った人同士が何かで一つのことをしようとするときですよ。例えばあの人に必要としているものをこちらで分かるから、これぐらいの額のお金をあげたいと思う、あんたどうだろう、どう思うかいうふうにして送り出す。ちょっと皆さんで、お互いにこの確かめ合って、そしてじゃあこれにしよう、ああしようということをですね、いたします。これ本当に聖霊から示されているのか、それとも自分一人の感情かということを確かめたいからなんです。8番目の特徴に行きましょう。分け与えるもの、これは品物であろうと金銭であろうと、使い古しといったもの、捨てても良いようなものを渡すということはいたしません。まあこういうことを言うとですね、なんか当たり前じゃないかと言われるかもしれない。だけれども、きちんとしたもの、きちんとした額のものを渡そうというふうに考えるというのがですね、特徴の8番目になるんです。もしも私自身がこれを受け取る側にいるのだったらばと考えて、その受け取って喜びとなると思うものを必要とする人に与えようとするんです。まあ昔こういうことがよくあったんです。今でも時々あると思うんですけども、昔からよく言われるんですよ。宣教師は貧乏なのが当たり前、もっとも日本からあんまり宣教師を送っていないからですね、それほど感じてないかもしれないけど、宣教師は貧乏なのが当たり前だと考えられている時代がありました。いろんな人が、これ主にですね、宣教師を送り出した教会の教会員がなんですけども、その助けるための物資を送ってまいります。他の土地に行って宣教している人たちに、衣類だの食べ物だの靴だのいろんなものを送ってくる。ところがその時ですよ、どんな品物が中、荷物の中入ってるか、汚れて穴が開いているシャツ、雑巾にもならないようなものが送ってきたりする。どっから見ても出し柄としか見えないような紅茶だのコーヒーの粉だのを送ってきます。靴の底に穴が開いてる、裸足で歩くより窓悪い。何かって歩いたらです、あ、穴から石が入ってきたら足から出ていかないからです。裸足だったら石にぶつかっても石はその回しにくっついていないからです。まあ、100万円が必要だなんていうことはですね、宣教師が自分の教会に行ってくると、必要なのは分かりましただから5000円出します、あとはあなたの信仰を使ってくださいなんてなことを言ってくる。まあ、何人かの人をまとめてですね、必要なものを説明して、お互いにじゃあどれぐらいにして金をまとめましょうというふうにして動くのならいいんだけども、それをしないというのが多いんです。まあ、今度のですよ、神戸の震災ではなかったと思うんだけれども、でもニュースの中ではあったとも言われてるんですけども、その救援物資の中にもやはり古い誰も着ないようなものがですね、送られてきたという話もあるんです。それから食べ物を送ってきた、食べ物を送ってきたけども、もう出来合いの食べ物を送ってきた。そこにはですね、食べ物にはみんなその有効期間というのが書いてあります。それが完全に過ぎちゃったものを送ってきたりしてるのがある。テレビでも取り上げました。こういうようなものをしないというのが賜物を持った人の動きなんですよ。受け取る人の側の気持ちを考えて、これだったら喜んでくれるだろう、こっちだったらとんでもないというふうなものを分け 分けて考えて、そして送ってくれるという賜物、動きを取るのがですね、賜物を持った人の特徴の一つになります。まあ、こんな点からですね、我々賜物がなくても相手に何か物を送るときに考えておくのがいけない。特に救援物資なんていうのはですね、考えないといけないことになるわけです。9番目にいきましょう。必要としている人の役に立ちたい、必要としている人の働きの一部になりたいという気持ちが非常に強いんです。これは特徴です。つまりですね、必要としている人と同じ側に立とうといたします。何を言うか、その賜物を持った人は誰か一人の人、あるいは団体でもいい、教会でもいい、で必要なものがあると見た、満たそうとする、満たそうとするとき、じゃあ受け取った人の側では果たしてこれだけで十分だろうかというのを考えるんです。で多くの場合にですね、こんな文言葉までくっついてくる、これで足りなかったら、もっと必要なものがあるんだったら知らせてください、何とかいたします、なんていうことまで言ってくれる。これがですね、多くの場合にこの賜物を持った人の動きになります。あとどれぐらいあったら必要としているものが手に入りますかなるということも聞いてくる。そしてその働きの一部になりたいという気持ちが大変に強いんです。こういうのがですね、特徴になります。だいぶこれで9つ並べたと思う。今度は誤解されやすい点に行きましょう。これは気をつけていけない、いないといけない点なんです。大きな誤解となります。全部で4つ並べてみたいと思う。この誤解をされる、実はですね、この賜物を持った人自身は自分が誤解されていると思わないでやってるんだけれども、周りから見て誤解されるのが多いんです。残念なんですけど、そのうちの一つ、金銭的なもの、物資的なもので必要としているものを満たすという動きは霊的な行動ではない、この的な解決方法なんだと判断されやすいんです。誤解されやすいんです。ひどい言い方をしますと、神様の道から離れているという感じまで持たされてしまう。で、どういう言い方をするか、キリスト教というのは宝を天に積むべきなんです。外面的なものではなくて、この内面的な心の中に隠れたものが大切なのに、あまりにこの世的なもので動きすぎるなどという批判を受ける。批判を受けるというより批判をされるんです。批判する人がいるんです。で、気をつけていただきましょう。神様が賜物として与えているものに対して、そしてその賜物の導きに従って行動している人、霊的なものがある、霊的なものでない、この世的な行動であるといった独断偏見批判は気をつけないといけません。はっきり言いますよ、聖霊様から裁かれます、批判している人が。神様の言葉では、与えるということ、品物を、金銭を人に与えるということに関して、しなさいと教えているところはたくさんあります。いくつか例出してみましょうか。まず箴言の19章を見ていただきますと、箴言の19章を見ていただけると、この17節では、よるべのないものに施しをするのは主に貸すことだ、主がその善行に良い行いに報いてくださると教えている。良い行いだと言っている。ルカの福音書の6章では、ルカでは6章の38節をもって、与えなさい、そうすれば自分も与えられます、人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう、あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからですと教えている。マタイの25章では、これ今読む必要ないと思うけど、31節から始まるところでもって、イエス様自身が、私のこの小さい一人にしたのは私にしたことだと言ってですね、いろんなことを言いました。空腹であった時に食べ物を与える、乾いた時に飲ましてくれた、旅人であった時に宿を貸した、裸の時に着るものを与えた、病気をした時に見舞ってくれた、牢にいた時に私を訪ねてくれたと言ってる。 だからこういう点で与えるということをですね、聖書ではしなさいと教えております。だからこの観点から先ほど言ったんですけども、この分け与える賜物を持った人に対してこの世的な動きだ、霊的なものでないという批判は気をつけていただきましょう。とんでもないことになります。二つ目にですね、誤解を受けやすい点をいきましょう。この人たちの動きというものは教会の活動をより有効なものにするために金を出すという行動なんですけども、ともするとですよ、こういう誤解を受けます。その教会の活動というものを、教会の動きを自分の支配の下に置こうとしているのではないかと見られがちなんです。事実こういう目的で金を出す人もいるからなんです。でどういうのをやるか、教会によるとですね、教会に対してたくさんの金を献金するために教会の方ではその教会の経営の大部分をその人に頼ってしまう。そしてですよ、最後にどうなるか、出してる人自身がもし私の言う通りにしてくれないんだったら私は別の教会に移りますって言って脅かす。そうするとどうなるか、その教会は教会として成り立たない。つまり教会を牛耳る、自分の勢力を張るためにですね、動いているという人もおります。だもんですから、そういうものから今度は周りが見てですね、ひょっとしたらば教会に金を出す必要を満たす、教会が必要としている、品物を送るという行動が場合によるとまるで金を出しておいて教会を紐付きにするためじゃないかといった目で見られることもあるんです。非常に残念だけれども、そういう目で見る人もいるんです。また事実そういうふうに動く人もいるんです。実際私も経験しております。私と家内がですね、アメリカから日本に来たすぐなんですけども、こういうことが起こりました。ある団体が、これはもうだから今から十何年か前の話なんですけど、私たちの日本での伝道活動に共鳴いたしました。そしてですよ、経済的な援助をすると言い出した日本の団体です。でその時にアメリカでもすでに作った日本語のたくさんのテープをですね、日本に持ってきた。それをダビングする機械を買いましょうと向こうで言ってくれる。そしてですね、テープを日本中に配ろう、好きなようにその機械を使いなさいという。私がですね、本を出す原稿もあると言ったらですね、じゃあ本を出版する費用も出しましょうという。なんか非常に話としたらうまい話なんです。神様がこれぐらいうまいことを準備してくれたかと思えるのものなんです。だけれどもそこに何かを感じました。こうしてですね、申し出を断っております。日本に来てすぐの話ですから、これも今 14,5 年前の話なんじゃないかと思う。後ほどになって分かったんですけど、これ私が質問してですね、最後に質問した時に分かったんですけども、その団体は私たちの伝道活動を利用して自分たちの団体を売り込もうとしていたものなんです。でどうするか、作ったそのテープを、販売用のそのテープには自分たちの名前を入れて自分たちの手で売ろうとした。結局私のところはコピーは作るけれども、その大部分を自分のところで、買い上げるという形をして自分たちのラベルをつけて、それで自分たちが売ろうとした。その自分たちがそれを売って儲ければですね、ダビングの機械ぐらいの元ですぐ出てきます。出版する本にはこれこれの団体の支援でこの本が出版できましたという一文を入れてくれている。と本が売れるためにそれは無料の宣伝でしょ。こういう目論見だったんです。今から10年ほど前に別な団体からの申し出もありました。これは日本にある宗教団体です。シンガポールでもってキリスト教の世界大会があった。それに旅費を出すから出席しないかと私のところに言ってくるんです。それだけじゃない、東京の町のですね、東の方に教会にするのにとっても良さそうな建物がある、だからよかったら手に入れましょう、教会として使ったらどうですか、などという話まで持ってきた。これにも実は裏があったんです。紐付きはどういう形の紐付きであっても断ってます。こういう申し出はですね、表面良さそうなんだけれども気をつけないといけないのは、神様に目を向け精霊の導きでしているんではないんですよ。 私が紐付きになったらどうなるか。神様は私というものをこの日本で使えないものになってしまう。聖霊様が示してくれる通りに私は活動することができなくなります。でもちろん私が紐付きになったその支援してくれた団体に対しても神様の方では祝福を与えてくれてない。だから目的は達成しないということになる。だけどそういうのもあったんです。気をつけないといけない。3つ目にですね、気をつけなければいけない点に行きましょう。分け与える賜物を持っている人は、これは先ほどの特徴でも言ったんですけども、たとえ圧力をかけられてもその圧力に応えません。今教会でこういうものを必要としています。計画してます。そのために金がいります。だから特別献金してください。などという圧力をかけたとしても何にも出さないということが多いんです。当然のことでしょ。圧力をかけられるというのではなくて、聖霊の導きで必要とするものを満たすことに喜びを感じてるんですから。だけどそうするとどうなるか。周りの人からはケチだと思われる。自分の都合がいいものに、最終的に自分にその賜物を持っている人に何か利益になるための判断するものだけに勝手に金出してんじゃないかと見られがちなんです。4番目の問題点に行きましょう。この賜物を持って個人にあるいは教会に豊かに与えることを喜びと感じている人は、与えるだけのものを持ってるから、与えるだけの余裕があるから与えることができるんじゃないかと見られがちなんです。真実はですね、多くの場合余裕があるから、たくさんの金を持っているから分け与えているんではないんです。たくさんのものを持っている人が自分の小遣いの残りを分け与えるように使うといったものではないんですよ。この賜物を持っている人の多くは贅沢な暮らしができるほどに余裕がある人たちではありません。大きな家に住んでるわけでもない。半分遊んでいても金が転がり込んでくるような職業に身を持ってるわけでもない。ところがですね、今度はこの事実が周りの人に分かるとどうなるか。その賜物を持っている人自身もその家族も自分が必要としているものを満たしていないんではないかと今度は周りが考え始める。うちの中だけケチな生活をしていて、外面だけかっこいいことしてるんじゃないかという誤解も受けます。だから申し訳ない言い方なんだけど、この賜物を持った人はですね、多くの場合二重の誤解を受けるんです。あり余っているから人に与えることができる、だから分け与えるのは当たり前じゃないかと誤解される。もう一つは、うちの中でケチにしてんのに外で身を張ってるんじゃないかと誤解される。この点でですね、この賜物を持った人が動くときに気をつけなければいけないと同時に、周りにいる人はその賜物を持った人に対してこういう批判をしてはいけないんです。気をつけなければいけないことがあります。なぜか、実はこの分け与えるという言葉の意味がどういうのかしっかりと理解をしたときに初めて分け与える賜物を持った人を妬まなくても済むし、その人自身が苦労しながら喜びを分かとうとしているということも認めることができるようになるからです。どういうのかといったらですね、これはギリシャ語から、この分け与えるという言葉がどこから来たのかというギリシャ語から調べていくと初めて意味が分かります。メタディドミという言葉が使われている。メタディドミというんですけども、これは共有する、両方のものとする、共同所有とするというような意味を持った言葉なんです。まあ、内容的に言ってですね、全部で5つの意味をこれからお知らせいたしましょう。全部聖書に出ております。一番最初、ルカの福音書の3章の11節を見ていただきましょう。バプテスマのヨハネに対して群衆は、じゃあ私たちはどうしたらば救われるのかと質問した。 それに対して11節、彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は1つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者も分けなさい。つまり物質的なものでもって共同所有にしろ。こちらが2枚持っている、相手がゼロだ、だからそれを分けろという意味があるんです。もう一つ、二つ目に行きましょう。ロマ書の一章の11節でこう教えています。これはポールが言った言葉です。ロマ書の一章の11節で、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。御霊の賜物を分ける、霊的なものを相手と共同所有にする。こちらの持っているものを相手も持てるように動こうとする。もう一ついきましょう。エペソの4章の28節を見ていただきましょう。エペソの4章の28節ではこう教えております。盗みをしている者ももう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。困っている人に施しをしろ。これ主に金銭的なものかもしれない。今まで並べたところではですね、物質的なもの、霊的なもの、それが金銭的なものとあります。だけどもっと大きなものを分けると言っているのがある。テサロニケ第1の2章に行っていきましょう。テサロニケ第1の手紙2章の8節を見ていただきましょう。こう言いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。命も共同所有にする、愛を、時間を、喜びを、こういうようなものがですね、メタディドミーという言葉で表されています。一人のものにするんじゃない、自分のものをただ単にあげるんじゃない、共同所有にするんです。ここで注意していただきたいのは、この賜物を持っている人が与えることによって、与えることで自分のものが少なくなる。これを受け取る人の方では、与えることでもって重荷に感じる、恩に着せられるというものではいけないんです。受け取ったがゆえにその人の下にいなきゃいけないと感じるようなものであったんでは、これ聖書と言っているこのメタディドミーではなくなります。その品物、その金銭を共有する、両方が喜びに満ちたものとする、両方が同じように祝福を受けるというものになるように動くのが、この賜物を持った人の動きになります。ところがですね、実際にこの賜物を持って動いているならいいんだけれども、この賜物を持っていないのに賜物を持っているような格好をしたらばどうなるか、聖書でどう教えているか。使徒の働きの書の4章の終わりから書かれている具体例を読んでみましょう。格好をつけたらどうなるか。使徒の働きの書の4章の32節からの出来事を読んでいってみましょう。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものとは言わず、全てを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがその全てのもの、彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や上を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。皆さんやらないでください、この教会でやってほしくないんです。これはこの時にもよかった。今はですね、皆さんの家庭が大切です。教会先に持ってきちゃいけない、家庭が先です。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、ヤクス慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた。 さあこのバルナバが後ほど大きなポーロの伝道を助けるための働きをした使徒バルナバですよ。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて師匠の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。ほいてこれを聞いた全ての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御心を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し夫のそばに葬った。ほいで教会全体とこのことを聞いた全ての人たちとに非常な恐れが生じた。さあこの4章に戻りましょう。32節、誰一人その持ち物を自分のものと言わず全てを共有にしていた。強制的にされたのではありません。心から喜んでしたものなんです。ここでですね、このアナニアとサッピラのことが書いてある。で、多くの場合にこういう解釈をいたします。辞書の代金の一部を残しておいたから、要するに辞書を売ったと言って教会に金を持ってきたけれども、それが全部じゃない、一部分を自分の中に持っていたからサタンに心を奪われたという解釈をする。大きな間違いの解釈なんです。何が聖霊を欺いたのか、何が聖霊を試みているのか、私はこれこれこれの持ち物を売っています、持っていました、それを全部売りました、これがその代金です。まあ大変な金持ちだと推測はできるんですけど、といったどういう理由でもってサッピラの奥さんの方はアナニアよりも3時間も遅れて人たちのところに来てるのか。私たちは持ち物全部を売りました、そしてこの全部を寄付しましたということを宣伝したかったんです。アナニアの方は待ちきれない、はい教会に行きたい。妻のサッピラの方はお化粧してから教会に行きたい、そしてみんなから褒められたい。素晴らしい人たちだ。持ち物、まあ、土地かうちか知らないけども、全部売ってその全部を捧げた素晴らしい人たちと褒められて期待をしていたからなんです。けれどもその全部を捧げたのではないんです。ここでですよ、気をつけていただきましょう。この使徒の働きの書の4章の34節から今一度見直しをいたします。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。自社へ上を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従って各々に分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で人たちによってバルナバと呼ばれていたヨセフも畑を持っていたのでそれを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。さあここで気をつけていただきたい、聖書の読み方で気をつけていただきたい点があります。今読んだこの34節から37節まで、持っている辞書全部をと書いてないということをまず気をつけておきましょう。持っているうちを、持っている辞書を売った、自分が住むところをなくして不老者のような生活をしたというのではないんですよ。この点にも注意していただきたい。じゃあなんでアナニアとサッピラとは聖霊に打たれて死んでるのか。先ほど言いましたでしょ、分け与える賜物というもの、メタディドミーの動きというもの、共有するというものに対しては自己宣伝をしてはいけないことになるわけです。これは先ほど特徴の2番目と 比較をしておきましょう。この賜物を使って誰か個人あるいは教会の必要を満たし、ほいでそうした時には誰にも知られないようにしたいという気持ちが働きます。これが賜物を持った人の動きです。持っている辞書を全部売りました、これがその全部の献金いたしましたという自己宣伝をすることでどうなるか、自分が何をしているのか、本当にそれだけでも出したくてやっているのか、それとも宣伝したくてやっているのかという点で考えなければいけなくなる。しかもその挙句にですよ、全部出したと言いながらも一部分をしまっていく、半分なのか4分の1しか知らないけどしまっていく、しまっといたらしまっといてはっきり言うんですよ。言って悪いって何で言ってるか、ちゃんとペトロに自身も言ってる、お前のもんだから自分で勝手にしたらいいじゃないかと言ってる、誰も強制していない。なのにこれだけの持ってるものを全部売りました、これ全部献金します、宣伝するところが良くないんです、嘘ついてるんです。聖霊はその時おそらくですね、アナニアとサッペラに向かって言ってたんじゃないかと思う。宣伝すんなよ、どんなことをしてるのか自分の心だけ秘めておけよ、聞かれたら正直に言える、売ったもの全部じゃない半分だけ持ってきました、言えとおそらく言ってんじゃないかと思う。言って何が悪いか、全然悪くない。なのに全部を売って全部持ってきましたと言っているところから問題が出るんです。ごまかして自己宣伝しようとするからですね。これでありながらもこの賜物で動けたような格好をしようとするから、こういう問題が起きるんです。だからこの点でですね、気をつけなければいけないことになってきます。さあ、だからこれをマイナスのに使ったらこういうところになるんですよ。じゃプラスに使ったらどうなるか、もう聖書からですね、この分け与える賜物を持っている人の代表的なものをですね、一人二人並べてみましょう。さっき言ったようにこれあまり自己宣伝をしない特徴を持ってますから、聖書にもあまり書いてない、だから相当のところを推測しなければいけないんですけれども、アブラハムがそのいい例じゃないかと思う。歴代史第2の、なんかいきなり途中からおかしなことになるけど、歴代史第2の20章をまず見ていただきましょう。アブラハムのことは歴代史第2なんだと言われるかもしれない。歴代史第2の20章の5節から読んでいきましょう。全然これアブラハムに関係ないじゃないかと言われるかもしれない、そのうちに出てきます。歴代史第2の20章の5節から読んでいきます。書き出しヨシャパテと書いてある。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダヤとエルサレムの集団の中に立って言った。私たちの祖父の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗し持ちこたえうるものはありません。私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたのためイスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。何に今攻撃を受けようとしている、どうしてくれるんだと、まあ、泣き叫んでるわけです、祈ってるわけです。その時にですね、私が言いたいのは、あなたの友アブラハムと呼んでいるという点を気をつけていただきたいんです。その時イザヤ書の41に行っていきましょう。イザヤ書の41章の8節を見ていただきましょう。神様が言った言葉です。イザヤ書の41章の8節でこう書いてある。しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ。ヤコブ書の2章では、ヤコブの2章の23節ではこう書いてあります。ヤコブの2章の23節でこう教えています。そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。神の友と呼ばれた、友達という間からでは共有するものがあるはずなんですよ。なかったら友達になれません。 与える方は与えることでマイナスになるんじゃない。与えられる方、受け取る方はそれを受け取ることでもって重荷に感じるわけじゃない。これが友達の間です。さあ、じゃあこのアブラハムがどういうことをしたか、まず背景からいきましょう。創世記の13章の1節から読んでいきましょう。飛び飛びに読んでいきます。創世記の13章の1節から、アブラムと言われていた時から読んでいきます。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライと全ての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。ロトも一緒に連れてきました。でどうしたか、その先行きます。7節。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ばされる以前であったので、その地はツオルの方までに至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。そこでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに分かれた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んでソドムの近くまで天幕を張った。まあ、ここでまず最初見ていきましょう。アブラムがどうしたか。自分の甥のロトに対等に取り扱って、ロトにいい方を選べと言ってる。自分が、私はおじさんなんだからこちらを選ぶ、お前のこれを選べと言ったんじゃない、向こうに先に渡してる。14章の一節からいきましょう。さて、シヌアルの王アムラフェル、ラムサルの王アルヨク、エラムの王ケドラメオラオメル、ゴイムの王ティディアルの時代に、これらの王たちはソドムの王ベラ、ゴムラの王ペリシャ、アデマの王シノアブ、ゴイムの王シャムエベラ、ベラの王すなわちトールの王と戦った。このすべての王たちは連合してセテムの民、すなわち今の潮の海に進んだ。彼らは12年ケドルラオメルに仕えていたが、13年目に背いた。13年目にケドロラオメルと彼に組みする王たちがやってきて、アシュテロテ、カルナイムや、なかなか難しい言葉ですね、レフミ人をハムで、ズジミ人やシャベ、キリアタイムでエムル人を、セールの産地でホリ人を打ち破り、砂漠の近くのエル・パランまで進んだ。彼らは引き返してエン・ミシェパテ、今のカデシュに至り、アマレク人のすべての村落とハタツオン、タマルに住んでいるエモリ人さえも打ち破った。そこでソドムの王、ゴムラの王、アデマの王、ツボイムの王、ベラの王すなわちツォールの王が出ていき、セテムの谷で彼らと戦う備えをした。エラムの王ケドラオメル、ゴイムの王デデアル、シナールの王アムラフェル、エラサルの王アルヨク、この4人の王と先の5人の王とである。セデムの谷には多くの西暦の穴が存在していたので、ソドムの王とゴムラの王は逃げたとき、その穴に落ち込み、残りの者たちは山の方に逃げた。そこで彼らはソドムとゴムラの全財産と食料全部を奪っていった。彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいた。さあ、まずここでもって、ロトもその財産も全部なくなりました。さあ、それでどうしたか。13節。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来て、そのことを告げた。アブラムはエモレ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシコルとアネルの親類で、彼らはアブラムと契約を結んでいた。アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡した。夜になって彼と奴隷たちは彼に向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。そして彼は全ての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、またそれに女たちや人々をも取り戻した。 さあロトのために助けを出しました。その次17節、ここからが大切です。こうしてアブラムがケドラオメルと彼と一緒にいた王たちを打ち破って帰ってのち、ソドムの王は王の谷と呼ばれるシャベの谷まで彼らを迎えに出てきた。またシャレムの王メレケデゼクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された。意図高き神に誉れあれ。アブラムはその全てのものの十分の一を彼メルケデゼクに与えた。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地に作られた方、糸高い神、主に誓う。糸一本でも靴紐一本でも、あなたの所有物から私は何も取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わせないためだ。ただ若者たちが食べてしまったものと、私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシコルとマレムには彼らの分け前を取らせるように。シャレムの王の祭司であるメルケデゼクに全てのものの10分の1を捧げています。ここから10分の1献金というのが始まるわけです。そして全ての栄光を神様に返している。アブラムは祝福したのは神様だと言っている。さあこのアブラムが一体どういうことしたか。神の友であるアブラム、後ほどのアブラハムです。どういうことしたか。創世記の22章に行ってみましょう。これをですね、この角度から解釈したら面白いことになるんです。22章のこの出来事です。一節から言います。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。ほいと私があなたに示す一つの山の上で回収の全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。アブラハムどうしたか。アブラハムどうしたか。3節からいきますよ。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げてみると、その場所が遥か彼方に見えた。そこでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。騒いでおりません。外見を良くするのことも言ってない。神様に文句も言ってない。自分の運命を嘆いておりません。せっかく跡取りができてここまで育ったのに、生贄として神様に捧げなきゃいけないなんて自分の運命を嘆いてもいない。今までどれほど神様の命令に忠実だったのか思い出してくださいなどと言ったことも神様に向かって言ってない。神様から言われたことを黙々と行動しております。そしてですよ、イサクを神様と共同所有の行動に出ております。だから友なんですよ。神の友なんです。6節いきます。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。ちょっと先を飛ばしてみましょう。15節に行きます。それから主の使いが再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これ羊が用意されていてですね、イサクは生贄にならなかったということを言った後です。これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にバールシェバへ行った。アブラハムはバールシェバに住み着いた。アブラハムは自分がしたことを全然宣伝していないですよ。23章の今度1節から言ってみましょう。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムが来てサラのために泣いた。 それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に起立している異国人ですが、あなた方のところで親友の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。ヘテ人はアブラハムに答えていった。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。まあ、この言葉を気をつけてくださいよ。どこでもいいから、サラの墓地にしてくれ。あなたの言った通りのことをいたします。言ってるんですよ。そこでアブラハムは立って、その土地の人々、ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだものを私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてツォールの子エフロンに交渉して、彼の畑の端にある彼の所有のマクベラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその墓地に十分な値をつけ、私に私有の墓地として譲ってくださるようにしてください。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその門町の門に入ってきたヘテ人たち皆が聞いているところで、アブラハムに答えていった。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。墓地をあなたに差し上げます。ただであげますと言うんです。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前でこれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら私の言うことを聞き入れてください。私は墓地の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。さあ、ここで気をつけていただきたいのはですね、アブラハム自身はこの連中にいいことをしている。だからこの連中はアブラハムに向けて恩義を感じている。だからアブラハムが言った時、ただであげるからどうぞ受け取ってくださいと。だけども、いや、ただで受け取れない、金を取ってくれ、どんなところでもあげるから自由に使ってくれと、十分な値段をつけて売ってくれて。それでまた11節でまたただであげるって、それに対してアブラハムが13節で代金を払います、受け取ってほしいとまで頼んでる。まあ別にこんなのがですね、いい具体例にならないかもしれないけど、分け与える賜物を持った人はこれぐらい謙虚なんですね。自分のことを少しも誇らない人なんです。もう一つの例言ってみましょう。使徒の働きの書の10章に行きましょう。10章の1節から読んでみましょう。さて、カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。まあ、イタリア隊というんです、これ異邦人ですよね。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパを人にやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちのうちの2人と側近の部下の中の敬虔な兵士1人と呼び寄せ、全部のことを説明してから彼をヨッパへ遣わした。まあ、このコルネリオというのは、これは神様のことを知りたくてですね、いろんな動きを神様に祈っている連中です。で、4節でもって、神に覚えられていると書いてあります。どういうふうにして覚えられているのか、神様から特別な扱いを受けてるって意味ですよ。神様のお気に入りなんですよ。どうしてか、4節、いや7節、2節で待って、神を恐れかしこむ敬虔な人でもってユダヤ人に多くの施しをしていたという。イタリア人がですよ、いつも神に祈りを捧げていたという。そしてこのコルネリオが僧侶の目を開けるところにまで使われています。分け与える賜物の働きというものは、金銭で品物で他の人の必要を満たすことで喜びとなる、この行動は神様を喜ぶ行動です。ということになると、神様からの祝福として霊的な成長ができるようにまでなるんですよ。これはですね、聖書ではっきり証明しないといけないから、コリント第2の9章を開けていただきましょう。 コリント第2の手紙の9章の1節から読んでいってみましょう。生徒たちのためのこの奉仕については今更あなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備を進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人々を奮起させました。私が兄弟たちを送ることにしたのは、この場合私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言った通りに準備していてもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらへ行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心に決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みとをあらゆるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなたの義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ちあふれるようになるからです。惜しみながら与えるんではない、御霊に満ちたものとして与えろと言っている。そしたら義の実を増し加えてくださる。だからこの賜物をおろそかにしないでください。霊的な動きではないと判断しちゃいけないというのはこの点なんです。この賜物を聖霊に導かれるままに使うことによって霊的に成長していきます。どうしてか、聖霊に導かれた動きを取るからですよ。だからどうぞそういう観点からですね、くれぐれもお願いしたけど、この賜物を持っている人、あるいはこの周りにいてその人の働きを見る人、両方ともこの賜物の働きを誤解しないようにしていただきたい。素晴らしい賜物です。それと同時にですね、いや私にはできそうもない、言わないでいただきたい。どんな賜物が与えられるかまだ分かりこないわけです。やってみたらなきゃ分からない。ただやってみるときですよ。無理してやっちゃいけません。だから最初から言ったでしょ、皆さんの持ってる内田の土地だの売ってですね、教会に献金所やめてほしいってのはそこなんですよ。本当に御霊に導かれてるのか、それともそうでなくて自分の肉の思いから動いているのに霊の動きと勘違いしているか、この点ではっきり見分けるためには霊の上で成長してなきゃいけないんです。もっと成長できます。バルナバがいい証明でしょ、まあ、どうぞそういう観点からですね、この賜物の持っている人に対して、これは聖霊の動きじゃない、この世的な動きだと見ちゃいけないという点ここにあります。成長していきます。まあ、時間になるからこれぐらいでやめておきましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうぞあなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると言っているのと同じように、どうぞこの御霊の賜物、7つの賜物というものに関して、どのようなものを我々一人一人が与えられているのか、人によっては2つ3つと与えられているのかということをはっきりと自覚をするよう、そしてその認識したものに基づいて自由な豊かな行動が取れるものとなるよう、これから先もあなたが導いてくださいますように、聖霊様の導きに従って動けるものとなるよう、あなたがしてくださるようイエスの前でお願いいたします。それに伴って成長していけるものとなるよう、あなたが全ての目において賄ってくださることも感謝いたします。ここまで勉強できたことをありがたく思うと同時に、さらに残り2つの賜物についても勉強することができるよう導いてくださいますように、こういう祈りをいつも叶えてくださることをありがたく思います。この感謝と賛美と祈りと主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。